声の広報岩出2013年8月第89号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。毎日暑い日が続いていますが、お元気ですか？先日、上富田町へ仲間24人でグラウンドゴルフ交流会へ行ってきました。クラブ対抗戦で岩出市から5チーム参加。5位入賞には入れませんでしたが、楽しい一日でした。帰りには稲見サービスエリアで美味しいサンマ寿司を買ってきました。なお、6月22日のリスナーさんとの交流会でご要望のありました福祉岩出を今月号から録音いたします。昔話の後に入れておりますので、どうぞお聞きください。今月号の主な内容をご紹介します。長高校放送部がNHK 全国大会に出場。第8回岩出市文化祭作品募集。ニュース岩出から敬老会地域防災訓練について。保健推進課から熱中症を防ぐために。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙には夏休み最後といえば岩出夏祭りと書いて、打ち上げ花火の写真と下から花火を見上げている人々、夜店の明かり、浴衣を着てうちわを持った総平ちゃんも載っています。なお、夏祭りについての詳しいことは後ほどお伝えします。
未来につなげる誇りと文化。この度第60回 NHK 杯全国高校放送コンテスト全国大会に出場した和歌山県立那賀高等学校放送部にインタビュー。顧問の茂田先生と部長の川島ひらく君2年生、同じく2年生の前田健吾君が答えてくれました。川島君の入部の動機は何ですか？話すことに興味があったので、中学の時生徒会での活動で人前で話をすることが好きでした。人前で話すことは緊張するけど、緊張も面白いです。前田君の動機は？小学校5年生の頃から何かしら声を使うことをしたいと思っていました。中学時代はサッカー部でしたが、放送部って何をするところなのかなと思ったが、興味がありました。放送部はどんな活動をしていますか？月曜日から金曜日まで毎日活動しています。まずは部員みんなで発声練習。那賀高校からスーパー松原の駐車場に向かって出だしのあー、それから50音順に短く切ってあ行から順に発声した後は滑舌の練習です。最後は那賀高校の校歌で締めます。笑い。川島君、作品を作る際に大事にしていることは何ですか？写真や映像もみんなで撮りに行きます。まずあらすじを決め、作りたいように作ってみて、それからダイエットさせます。昨年は教えてくれていた先輩がいなくなって、1年の自分たちだけでしなければならなくなった。自分たちが作っていて面白いものにしたい。自分が面白くないと作品を見ても面白いものにならない。何を伝えたいのかわからないものになってしまう。あとはいつも締め切りに追われているので、それを直したいです。前田君はどうですか？自分の伝えたいことを大事にしています。ぶつかり合うこともあるけど、そのことが良い方に行っていると思います。顧問の茂田先生は、 子どもたちは経験のない写真や映像に取り組みます。何かに特化することなく何でもできる子になってほしいと思っています。初めてのことでも躊躇することなくエントリーします。 NHK 杯にも7つ全部門にエントリーしました。川島くん、作品の優勝が決まった会場にいた感想はどうですか？他の作品を見てとてもダメだと思った。勝てる自信がなかった。重田先生はまた、県大会が初めての経験だったので実感がなかったのではないでしょうかとおっしゃっていました。放送部の活動は他にも広がっていますね。ブラスバンドの司会やサッカーの県大会のアナウンス、総合文化祭など活動する場も増えてきました。経験を積めることはとても嬉しいことです。川島くん、全国大会への意気込みはいかがですか？行けるとこまで行きたい。謙虚に貪欲に行きたいです。象のような強豪相手に蟻の一噛です。川島くん、部長としてこれからの放送部をどうしていきたいですか？いつまでも強く、今のまま和やかな雰囲気で協力し合えたらいいです。和やかながらも、作るときは作る、遊ぶときは遊ぶといったメリハリが大事です。一年生も粒揃いです。あくまでも謙虚に貪欲に行きたいです。放送部は全国大会で岩出市を PR しました。和歌山県高等学校総合文化祭放送部門兼第37回全国高等学校総合文化祭長崎大会予選に出品した作品、総平にはなんと総平ちゃんが出演しています。この作品は岩出市の名物総平鍋の由来を岩出市イメージキャラクター総平ちゃんと共に探索する内容になっています。ビデオメッセージ部門で見事優勝を飾り、全国大会へ出場が決まっています。謙虚でありながら貪欲に進んでいく放送部の皆さんは、全国大会でもきっと活躍してくれると信じています。なお、7月22日から25日に行われた NHK 杯全国大会に出場しました。川島くんと山田さんは11月10日に三重県津市で開かれる近畿大会に出場します。放送部の活動について、第60回 NHK 杯全国高校放送コンテスト和歌山大会兼第33回近畿高等学校総合文化祭放送部門和歌山県予選に出場。結果は、朗読部門優勝川島ひらくさん、第4位志賀美優さん、アナウンス部門第3位山田美穂さん、第5位音賀秀明さん、ラジオドキュメント部門第3位クラブ活動、テレビドキュメント部門第3位仕事をするということ、創作テレビドラマ部門優勝気になる先輩、校内放送研究発表部門第2位放送部的カメラ論。なお、昨年の活動は第59回 NHK 杯全国高校放送コンテスト和歌山大会に出場。結果は、朗読部門優勝川島ひらくさん、アナウンス部門第6位山田美穂さん、ビデオドキュメント部門第3位挨拶 次に和歌山県高等学校総合文化祭放送文化部門兼第37回全国高等学校総合文化祭長崎大会予選の結果は、朗読部門優勝志賀美優さん、第4位川島ひらくさん、アナウンス部門第5位山田美穂さん、オーディオピクチャー部門優勝真白き花の咲く頃に、全国大会出場。ビデオメッセージ部門優勝総平、全国大会出場。次に第32回近畿高等学校総合文化祭ビッグアイの結果は、朗読部門優秀賞川島ひらくさん、アナウンス部門奨励賞山田美穂さん、ビデオメッセージ部門奨励賞和歌山女、以上でした。長高等学校放送部の活動についてでした。
ニュース岩で敬老会を開催します。日時は9月16日月曜日の祝日正午から、場所は岩出市立市民総合体育館です。本年度の対象者は昭和19年12月30日以前に生まれた方で、平成25年8月1日現在、岩出市内にお住まいの方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては、市の職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封しておりますはがきの出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月23日金曜日までにご返送くださいますようお願いします。なお、ご返送がない場合は欠席とさせていただきますのでご了承ください。当日はお弁当をご用意しておりますが、食中毒防止のため持ち帰りにつきましてはご遠慮ください。また会場へはバスの送迎がございます。敬老会のご案内裏面の送迎バス計画表を参考にご利用ください。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 長寿介護課長寿社会係までどうぞ。より良い地域をつくるため自治会へ加入しませんか？日常地域で発生するさまざまな問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合が多数あります。地域の皆様方による連携と取り組みが欠かせません。地域での親睦や各種自治会活動を通じて連帯感を深め、自分の住む地域をふれあいと活力ある快適な地域にするため、自治会に加入しませんか？自治会 Q&A。 自治会って何ですか？自治会は地域の皆さんで作る任意の団体です。自治会はどんな活動をするの？地域の安全安心を守る活動や、防犯灯の設置維持管理、公園側溝の清掃、青少年育成活動として子ども会や登校下校時の見守り活動、災害への備えとして防災訓練への参加や自主防災組織の結成、地域コミュニティ活動として各種行事や地域独自の情報の共有などです。自治会に加入するにはどうすればいいの？お住まいの地域の自治会長や役員の方にご連絡いただき、加入手続きを行ってください。該当する自治会などがわからない場合は総務課までお問い合わせください。 電話は市役所62-2141です。
地域防災訓練で地域の力を育みましょう。9月1日日曜日午前8時30分、地震発生を想定した防災行政無線放送を合図に、住民の皆様は訓練会場、各小学校運動場などに徒歩または自転車などで避難訓練を開始します。その後、会場では初期消火訓練、水防訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。この訓練を通じて、日頃から一人一人がいざという時どうするのかという心構えを持って、災害時において的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害では複数の救助要請に応えることは極めて困難です。地域の皆さん一人一人が防災の知識を持つことで、災害時における大きな対策となるのではないでしょうか。ぜひともご家族、ご近所を誘い合わせの上、多くの皆様が訓練にご参加いただきますようお願いします。なお、会津の市内放送時にサイレンを鳴らしますので、ご理解とご協力をくださいますようお願いします。場所は市内6つの小学校と船山地区公民館です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 岩出市地域防災訓練実行委員会事務局までどうぞ。8月から特別警報の発表を開始します。気象庁はこれまで大雨や津波、高潮などによる重大な災害の起こる恐れのあるときに警報を発表して警戒を呼びかけていました。しかし、より甚だしい大雨や大きな津波などが予想され、重大な災害による危険性が高まっていることをお知らせし、特別な警戒を呼びかけるために新たに特別警報を発表します。特別警報の対象とする現象は、東日本大震災、我が国の観測史上最高の潮位を記録した伊勢湾台風の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらした平成23年台風第12号の豪雨などが該当します。特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。屋外の状況や避難指示、勧告などに留意し、直ちに命を守るための行動をとってください。また、大雨などの被害を防ぐには、時間を追って発表される注意報、警報やその他の気象情報を活用して早め早めの行動をとることが、あなたや家族の命を守ります。特別警報の詳細は気象庁ホームページでご覧ください。アドレスは http://jma.go.jp/jma/kishu-kishou/know/特別警報tokubetsu-kei-ndex.html です。お問い合わせ先は気象庁和歌山地方気象台防災業務課、電話 073-422-5348 です。特別警報についてでした。
まちづくりに地域の声を。市政懇談会は現在の岩出市の状況、これからのまちづくりについて市民の皆さんにお知らせし、また皆さんからの地域の声をまちづくりに生かすことを目的に開催しています。皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。環境に優しく便利な バスネットワークを利用しませんか？岩出市では次のバス路線を運行しています。目的に合わせてぜひご利用ください。岩出市巡回バスは、岩出市内を巡回、市役所や図書館、JR 岩出駅などへのお出かけや、スーパーでのお買い物などに大変便利です。大阪方面路線バスは、JR 岩出駅から JR 砂川駅、南海垂井駅を結ぶ路線で、通勤・通学に大変便利です。また、土曜・日曜と休日限定で、イオンモール臨空線南、臨空プレミアムアウトレット、臨空タウン駅まで路線を延長しています。お出かけやお買い物にぜひご利用ください。紀の川コミュニティバスは、岩出市と紀の川市内を巡回し、主なバス停には岩出市役所や JR 岩出駅、紀の川市役所、公立長病院などがあります。岩出市巡回バスと岩出市役所、JR 岩出駅で乗り継ぎも可能です。バスカードが利用可能になります。8月1日から岩出市巡回バス、紀の川コミュニティバスでも、和歌山バス長及び和歌山バスのバスカードが利用可能になりました。ただし、1日フリー券、スルッと関西などは除きます。サイクル&バスライドでますます便利に。サイクル&バスライドとは、自転車などでバス停まで行き、そこからバスに乗る方法です。岩出市役所と市民総合体育館駐輪場をご利用いただけます。市民総合体育館は開館時間のみ利用できます。大阪方面路線バスや紀の川コミュニティバスをご利用の際に大変便利です。ぜひご活用ください。新路線運行開始のお知らせです。8月1日から JR 紀伊駅から中黒、西国部など、能面道路、紀の川市役所、公立長病院などを結ぶ、和歌山バス長が運行する新路線、紀伊内田線が運行を開始しました。どうぞご活用ください。お問い合わせは、和歌山バス長株式会社、電話 75-2151、または市役所、電話62-2141、総務課へどうぞ。バスネットワークについてでした。
保健推進課からのお知らせです。熱中症を防ぐために市民の皆様に取り組んでいただきたいこと。熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症を正しく理解し予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。熱中症になった場合も、適切な応急処置により救命することができます。一人一人が熱中症予防の正しい知識を持ち、自分の変化に気をつけるとともに、周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症とは、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことにより、体内に熱が溜まり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や体のだるさなどの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの個人の体調による影響とが組み合わさることにより、熱中症の発生が高まります。屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など、室内で熱中症を発症し、救急搬送されたり、不幸にも亡くなられたりする事例が報告されています。熱中症の予防法。熱中症の予防には、水分補給と暑さを避けることが大切です。こまめな水分、塩分の補給、 高齢者、障害児、障害者の方は、喉の渇きを感じてなくても、こまめに水分補給をしましょう。体調に合わせた取り組み。体温調節が十分でない高齢者、障害児、障害者、子どもなどは、こまめな体温測定が必要です。通気性の良い、吸湿、速乾の衣服を着用し、保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却をしましょう。熱中症になりにくい室内環境。扇風機やエアコンを使った温度調整。室温が上がりにくい環境の確保。こまめな換気、遮光カーテン、すだれ、打ち水などをしましょう。こまめな室温、湿度の確認をしましょう。外出時の準備。日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩、通気性の良い吸湿、速乾の衣服着用です。次に注意していただきたいこと、お願いしたいこと、4つあります。1、暑さの感じ方は人によって異なります。人間の体調や暑さに対する慣れなどが影響して、暑さに対する抵抗力、感受性は個人によって異なります。自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わせて万全の予防を心がけましょう。2. 高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。喉の渇きを感じていなくても、こまめに水分補給をしたり、暑さを感じなくても、扇風機やエアコンを使って温度調整をするように心がけましょう。3. 周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症の発生を防ぐことができます。特に熱中症にかかりやすい高齢者、障害児、障害者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。4. 節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。健康を害することのないように、気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにしましょう。熱中症になった時の処置は、1. 涼しい場所へ避難させる。2. 衣服を脱がせ体を冷やす。3. 水分、塩分を補給する。自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。熱中症についてでした。風疹緊急対策。風疹予防接種費用を助成します。20歳代から40歳代を中心に、県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。そこで、妊婦とその子供を風疹から守るため、緊急対策として、風疹予防接種費用を助成します。助成方法。協力医療機関で接種の場合は、予診票、接種券が必要となります。事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、母子健康手帳、認め印をご持参ください。岩出市ウェブサイトにも掲載しております。接種費用助成期間は、平成25年5月21日から26年3月31日までの接種分で、25年5月20日以前の接種分は対象になりません。接種対象者は、岩出市に住所を有する次のいずれかの方。1. 19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2. 妊婦の夫です。 ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用は協力医療機関で接種する場合は1人につき1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合は接種費用によっては自己負担が発生することもあります。お問い合わせは岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話61-2400どうぞ。総合保健福祉センターでは一般健康相談を毎週月曜日、健康や育児などについての相談をしています。時間は午前9時30分から11時までです。献血のお知らせです。8月10日土曜日と18日日曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、時間はいずれも午前10時から午後4時30分までで、12時から1時まで休みます。12日月曜日、午前9時から11時30分まで、那賀消防組合消防本部。同じく12日午後1時から4時30分まで、那賀総合庁舎で行います。一般献血は16歳から69歳までの方、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。献血の日程、場所はテレビからでも確認できます。確認方法は、テレビ和歌山のチャンネルからリモコンの D ボタンを押し、画面の献血プラスチャンネルを選択し、献血場所を探すを選びます。
福祉課からのお知らせです。平成25年度、トリプル P、前向き子育てプログラムグループワークの参加者を募集します。子育てって大変、こんな悩みは私だけ？誰もが持っている子育ての悩み、ちょっとした方法や技術を学ぶことで子供との関わりを良い方向に変えることができます。トリプル P 前向き子育てプログラムはオーストラリアで開発され、世界16カ国以上で実施されている親向けの参加体験型の学習プログラムです。子どもの問題を親がどのように捉えるのか、どんな関わりを持てば子どもの問題が改善されるのか、どのようにすれば子どもの発達を上手に促すことができるのか、それぞれの親子に合わせた子育ての方法について考え方や具体的なスキルを学びます。子供の自尊心を育み、育児を楽しく前向きにしていくために、一緒に考えてみませんか。講師は、トリプル P 認定ファシリテーター、家元めぐみさん。対象は2歳から8歳のお子さんをお持ちの親。原則として全日程参加していただける方。参加費は無料。定員12人、申し込み締め切り後、対象者に通知させていただきます。場所は、岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B です。一時保育があります。無料です。プログラムは毎週1回、合計7回あります。第1回は9月5日、2回目は12日、3回目は19日、4回目は26日、いずれも木曜日です。第5回と6回は、自宅での電話相談、20分程度。第7回は、10月17日木曜日です。時間はいずれも午前10時から12時。申し込み期間は、8月1日木曜日から15日金曜日です。一人で悩まないで、参加してみてください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、福祉課、児童福祉係です。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当経過措置分の受給者は、現況届の手続きをお願いします。 現況届は、手当受給資格者が引き続いて手当を受給することができるかどうかを確認するために、毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間は8月2日金曜日から15日木曜日まで、土曜、日曜は除きます。午前9時から午後5時、市役所1階第1会議室 B です。現況届手続きの通知は福祉課から送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、福祉課児童福祉係、および障害福祉係です。
生活環境課からのお知らせです。岩手クリーンセンターに廃棄物を自己搬入する場合は、持ち込みごみ申請書への記入と合わせて、免許証などの住所確認ができる証明書により、住所の確認を実施させていただいております。一般廃棄物の搬入は、岩手市内のごみに限ります。搬入された一般廃棄物が、事業系の廃棄物か、一般家庭からの廃棄物かの判別が難しい場合は、住宅地図による排出先の確認にご協力ください。家庭用カセットボンベ、スプレー缶などは、ゴミ収集車の火災の原因となりますので、使い切ってください。ゴミの搬入時間は、月曜日から金曜日は午前8時30分から正午までで、土曜日は午前8時30分から午後3時までです。なお、土曜日は事業系ゴミは搬入できません。資源ゴミの分別にご注意ください。分別区分中のその他のプラスチックや衣類の中に粗大ゴミが混ざっています。その他のプラスチックにはポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。これらの資源ごみに含まれないものは、可燃性粗大ごみとなりますので、クリーンセンターへ直接持ち込みいただくか、年2回の粗大ごみの回収時期に可燃性粗大ごみとして出してください。詳しい問い合わせは、市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩手クリーンセンター電話62-0814 へどうぞ。第22回クリーンカントリー運動 in 岩手を、去る7月7日日曜日、岩手市内の5カ所で行いました。この運動は、行政と市民の皆様が一体となって取り組む美化運動で、毎年7月の河川愛護月間に合わせて実施しています。そして、清掃活動を通じて、環境美化運動への認識を深め、愛着の持てるふるさとづくりに貢献すること。また、近年、川の流れを通じて海岸に漂着するゴミなどにより、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、クリーンカントリー運動を通して、海岸漂着物の問題について理解を深め、発生を抑制することを目的としています。当日は多数の皆様のご参加、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。市では、より一層ゴミの分別収集の徹底を図るため、減量化と再資源化を推進してまいりますので、今後も皆様方のご支援、ご協力をお願いします。地球温暖化対策シリーズ63回目。夏の節電にご協力をお願いします。市民の皆様には日頃から節電にご協力いただき、ありがとうございます。節電の取り組み例をご紹介します。大江機器は使わない間はコンセントを抜いておく。夏はクールビズを心がけましょう。扇風機を併用し、エアコンの設定温度を上げる。エアコンのフィルターはこまめに掃除する。冷房は 外出30分前に消すなどして使用時間を短くする。昼間は照明を控える。テレビはつけっぱなしにしないようにする。テレビの明るさを暗くする。テレビを見ないときは本体の主電源を切る。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれやよしずを設置するなどです。厳しい暑さが続きますが、取り組み例を参考にしていただき、節電にご協力をお願いします。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、生活環境課へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。受けていますか？後期高齢者健診。後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持・増進のために年に1回後期高齢者健診を行っています。この健診は生活習慣病やその予備群を早期に発見し、状態が軽いうちに早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。いつまでも健やかに過ごすために、まだ受けられていない方は、ぜひ年に一度の検診を受けましょう。期間は受診券受理の翌月から平成26年2月28日まで。場所は検診実施医療機関です。対象者は75歳以上の方で、費用は600円です。対象者に送付した往復はがきの申し込み書を郵送するか、電話で申し込みをしてください。申し込み先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。65歳から74歳の方で、一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入した場合、一部負担割合や保険料がいくらになるか試算することができます。一定の障害とは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、療育手帳 A1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級または2級、障害年金1級または2級。お問い合わせは市役所電話 62-2141 保健医療係へどうぞ。8月の夜間納税相談日は8日木曜日、22日木曜日の午後8時までです。後期高齢者医療保険料の相談もできます。
健康と思う今こそ健診へ。特定健診、特定保険指導のすすめ。岩出市では40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的とする特定健診を無料で実施しています。悪いところがない、忙しくて時間がない、面倒でなどの理由で検診を受けていない方はいませんか？平成25年度の国民健康保険の対象者の方に、黄色の特定健康審査受診券を送付しています。受診券をなくされた場合、再発行いたしますのでご連絡ください。岩出市内の指定医療機関での検診の受診期間は、平成25年、11月30日土曜日までです。受診日時は必ず事前に医療機関と電話などで調整してください。どうして生活習慣病をチェックするの？全国的に疾病全体に占める がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病の割合が増加しています。これは岩手市においても例外ではありません。死亡要因においても、岩手市国民健康保険の平成23年度の状況を見ますと、悪性新生物、がん、心疾患、肺炎、脳血管疾患の順に多く、がんが全体の3割を超え、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病と合わせると、全体の5割を超える状況になっています。だから、特定健診では、将来、生活習慣病が重症化し、これらの病気へ進行することを予防するために、生活習慣病をチェックするのです。メタボリックシンドロームに着目する理由。糖尿病などの生活習慣病の発症には、不適切な食生活や運動不足などの不健康な生活習慣による内臓脂肪の蓄積が関与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧などの状態が重複した場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患などの発症リスクが高くなります。このため、メタボリックシンドロームに着目し、食事や運動などの生活習慣の改善による、糖尿病などの生活習慣病の予防対策が大切なのです。岩手市国保では、糖尿病などを予防することで、皆さんが将来にわたって健康で生き生きと過ごされることを目指しています。特定保険指導を受けましょう。検診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された方は、特定保険指導を受けましょう。特定保険指導では、生活習慣を改善するための食事や運動などの行動計画を作成し、3ヶ月から6ヶ月の継続的支援を行います。自分だけで生活習慣を改善しようと思っても、なかなかうまくいきません。保健指導を受けると、保健師などから専門的なアドバイスを受けながら、一緒に頑張っていくことができます。保健指導の対象になった方には、案内通知を随時送付します。なお、対象者であっても通知が届かない場合は、お手数ですが、保険年金課までお問い合わせください。電話は、市役所 62-2141 です。保険年金課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナー。町の子はみんな我が子。岩手市地域活動連絡協議会は、地域社会における子ども会の運営について協議するとともに、相互の連絡・提携を図ることを目的に本部役員を中心に活動しています。本部の役員一同のモットーは、共に学ぼう、子どもを育て、大人も成長しよう、です。現在岩手市には11団体の子ども会が加入しており、普段はそれぞれの地域で活動していますが、全体の事業として、ドッジボール大会やキャンプなどを実施しています。少子化が進行する現在において行事の参加が少ないと、地域での関わりが希薄になっていきます。親が気楽に参加できるような活動が必要です。地域を大切に、一期一会という言葉を忘れず、子どもたちや保護者の方と接すれば、素敵な出会いやつながりができると信じています。岩手市地域活動連絡協議会、会長、中岡博子さんの言葉でした。第8回、岩手市地域活動連絡協議会、ドッジボール大会が7月6日土曜日、岩手市内子ども会10チーム参加のもと開催されました。子どもたちはもとよりチームを応援する大人も力が入り、パワフルな応援合戦を繰り広げました。大会結果、優勝根頃ストームチーム、準優勝仲良しキッズ A チーム、 優勝したネゴロストームチームは8月17日土曜日、白浜町立総合体育館で開催される県大会に出場します。子どもたちの感想です。ネゴロストームチーム、県大会でも優勝して市の大会のような感動を味わいたい。仲良しキッズ A チーム、あと1点差だったので悔しい。でも来年はもっと強くなって優勝してほしい。参加した子どもたちはみんな爽やかな汗を流していました。楽しい思い出ができたかな。ネゴロストームチーム、県大会でも頑張ってください。応援してます。若者サポートステーション和歌山、はじめの一歩を踏み出すために。地域若者サポートステーション、愛称サポステは、働くことについてさまざまな悩みを抱えている15歳から39歳ぐらいまでの若者の皆さんが就労に迎えるよう、多様な支援サービスでサポートします。和歌山県やジョブカフェ和歌山、和歌山ヤングワークサロン、若者総合相談窓口 with you、 ジョブサロンステップポートなどの関連機関と連携しながら若者の自立を応援しています。働くことに対して不安や悩みがある若者やそのご家族に対し、相談や各種支援プログラムを実施し、初めの一歩を踏み出すサポートを行います。まずはお電話ください。若者サポートステーション和歌山、和歌山市本町2丁目40、電話073-427-3500、開館時間は月曜日から土曜日の午前9時から午後6時までです。以上、青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報、みんな集まれ岩でっこ、地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、ふれあい遊びなどを実施します。実施日は9月20日金曜日、2歳児と1歳児対象で運動会遊び、市民総合体育館で午前10時から正午まで、定員はいずれも20組です。9月24日火曜日と27日金曜日は0歳児対象で、どちらか良い日を選んでください。遊びは運動会ごっこで、総合保健福祉センターで午前10時30分から11時30分まで、定員はそれぞれ10組です。受付期間は8月26日月曜日から9月6日金曜日まで、電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込み問い合わせ先は電話 61-2983 地域子育て支援センターです。子育て講座のお知らせです。テーマは子どもたちの知能を伸ばす関わり方、叱り方について。8月26日月曜日午前10時30分から正午まで、総合保健福祉センター2階研修室 B で行います。講師は臨床心理士の奥出久美さんです。子育て中の保護者の方が対象で、定員は20組まで、一時保育もあります。参加を希望される方は8月5日月曜から13日火曜までに、地域子育て支援センター電話 61-2983 へお申し込みください。子育ての悩みなどの相談を次の2カ所で受け付けています。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、 月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時まで、祝日は除きます。もう1カ所は公立長病院、 毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当者は、小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーの方です。まず、和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。ふれあい学級のお知らせです。懐かしの歌声喫茶、あの青春をもう一度。講師は浅香恵美子さんと清水岸子さんです。対象者は岩手市にお住まいの60歳以上の方です。各地区公民館で行いますので、日にちと場所などお申し込みお問い合わせは、岩手市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係までどうぞ。成人講座のお知らせです。紀の国和歌山国体の開催について、講師は和歌山県国体推進局総務企画課副課長服部慎吾さんです。8月24日土曜日午後1時30分から岩手市総合保健福祉センター多目的ホールで行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。岩手市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は文教俳句会の皆さんによる展示です。期間は8月2日金曜日から31日土曜日まで、午前9時から午後5時まで、岩手市民族資料館1階企画展示室です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 岩手市文化協会事務局へどうぞ。今月の行政相談は8月21日水曜日午後1時から3時まで、岩手市総合保健福祉センター3階 A 会議室で行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談は、悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題など消費者問題についてご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。月2回あります。8月13日火曜日午後1時から4時まで、中央公民館2階第一会議室。27日火曜日同じく午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。人権相談を8月13日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは電話 62-2141 福祉課人権啓発係までどうぞ。教育相談について、岩手市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施します。スクールカウンセラー、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカー、岩出第二中学校、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターです。お問い合わせは お子様が通学している小中学校、または市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係のどちらかへお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。小中学生の適応指導教室フレンドについて、フレンドは様々な悩みを抱え、なかなか学校へ登校できないでいる小中学生が学校に席を置いたまま一時的に通う教室です。教室では子どもたちの状況に応じた学習内容、および教育相談などを行い、ゆっくりと心の回復を図りながら学校へ復帰できるよう援助します。教職経験者および教職免許を取得した者が中心となって支援します。場所は岩出市中央公民館2階教育相談室。時間は毎週月曜から金曜日まで、午前9時から正午までです。フレンドに通うには、お子様が通学している学校、適応指導教室フレンド、または市役所、電話 62-2141、教育総務課学校教育係までご連絡ください。不登校に関する相談など、小中学生や保護者の教育相談は、電話または面接でも受けております。面接相談を希望される方は、事前にご連絡ください。相談及びお問い合わせは、電話 62-0892、適応指導教室フレンドまでどうぞ。
募集のお知らせです。平成26年度採用、岩出市職員、一般事務職1人、技能労務職を1人募集します。受付期間など詳しいことは、岩出市役所電話 62-2141 総務課人事係へお尋ねください。平成26年度採用、那賀消防組合消防職員を2人募集します。詳しいお問い合わせは、岩出市中部佐、那賀消防組合消防本部総務課電話 61-1792 へどうぞ。総合保健福祉センター臨時職員を1人募集します。詳しいことは、総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第26期小学生を募集します。募集期間は9月30日まで。対象は、岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。旧貸与金額及び採用人数は、1、高等学校が月額1万5千円2人、2、大学が月額3万円2人です。ただし、奨学金の旧貸与を受けた小学生は、奨学金の半額を償還する必要があります。提出方法など詳しいことは、市役所、電話 62-2141 上田徳一千代子育英小学会事務局教育総務課学校教育係へお尋ねください。シニアエクササイズ教室19期生受講生を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援要介護認定を受けていない元気な方を対象に、ステップ台を使った運動や筋力アップを目指す運動教室を開催します。週1回の教室に加え、自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。9月5日から11月21日、毎週木曜日、全部で12回です。午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時頃まで。場所は、総合保健福祉センター2階トレーニングルーム。内容は、ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどです。参加費は無料、昼食を注文する場合は別途必要です。定員20人、応募者多数の場合は先着順になります。 受付期間は8月1日木曜日から15日木曜日まで、ただし土日は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない方は介護予防教室の受講はできません。過去にこの教室を受講された方は2回目の受講はできませんのでご了承ください。申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係へどうぞ。子ども歴史自然学習会の参加者を募集します。子どもふるさと歴史自然調査隊、根室の前山を散策し歴史と自然を調べよう。根室の前山をグループで散策し、前山の頂上から根室寺境内を眺め、根室寺の歴史や伊予部さんのことについて学びます。また、普段なかなか見ることのできない野草や樹木などについて自然観察を行います。調査、学習が進むごとにスタンプを押し、調査、学習を終えてスタンプが集まると参加者にプレゼントを配ります。ふるさとを学習する機会としてぜひご参加ください。応募対象者は市内にお住まいの小学4年、5年、6年生です。日時は9月8日日曜日、午前の部は9時30分から11時まで、午後の部は午後1時30分から3時まで、雨天の場合は中止します。集合場所、岩出市民族資料館。参加費用は無料です。持ち物は筆記用具と水筒。定員は午前と午後それぞれ15人です。先着順で定員になり次第締め切ります。資料館までの行き帰りについては保護者の方にお願いします。保護者の方の学習会の見学は可能です。募集期間は8月1日木曜日から31日土曜日まで、参加ご希望の方は申し込み書を民族資料館までご提出ください。申し込み書は岩出市の公共施設で配布しています。電話での申し込みはできませんのでご了承ください。申し込み、お問い合わせは郵便番号 649-6202 岩出市根室 2306-1 岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。スポーツ大会の結果です。第21回岩出市グランドゴルフ協会定期交流会が5月9日木曜日若者広場で行われました。結果は男子の部1位角川和一郎さん、2位大野光雄さん、3位福井京三さん、女子の部1位角川悦子さん、2位村山久子さん、3位岩西真知子さん。第8回岩出市ソフトバレーボール大会が5月19日日曜日市民総合体育館で開かれました。結果は A クラス1位 A ゾーンバッカーズ A、 B ゾーンデコポン、 C ゾーンバッカーズ C、 D ゾーンバッカーズ E でした。第10回岩出市民ゴルフ大会が5月17日金曜日紀伊高原ゴルフクラブで行われ、男子の部1位上田康富さん、2位福田文彦さん、3位橋戸文夫さん、女子の部1位野村つや子さん、2位上住京子さん、3位新藤美恵子さんでした。大会結果でした。
総合体育館アリーナで遊ぼう。今月は8月10日土曜日、午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。夏です。プールの季節です。市民プールの開場期間、時間は 8月31日土曜日まで、午前10時から午後5時までです。入場料は小学1年生以上は1回200円、乳幼児は無料。6枚綴りの回数券を1000円で販売いたします。どうぞご利用ください。安全のために小学3年生以下の児童には必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は水着を着用し、常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人まで。問い合わせ先は堀口プール、電話 62-7533、東公園プール 62-8914、会場時間内にお願いいたします。詳しい問い合わせは市民総合体育館内生涯学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。岩出警察署からのお知らせです。少年の非行、犯罪被害の防止。夏休み期間中は解放館から飲酒、喫煙、深夜徘徊などの非行に走る少年が増加する傾向にあります。また、このような少年たちは性犯罪の被害にあったり、犯罪に利用される危険性も高くなります。非行を食い止め、子どもたちを守ることは、私たち大人の重大な責務です。子どもの変化を見逃さないで、夜遊びや無断外泊が増える、今まで付き合ったことのないような友達が増える、金遣いが荒くなり、高額のお金を欲しがったり、家のお金を持ち出す、ゲームや持ち物など買い与えていないものが増える、部屋に閉じこもりがちになる、携帯電話の受発信履歴やメールの送発信履歴を消しているなどの変化に気づいたら、周りの大人が適切な注意、アドバイスをすることが必要です。子どもの変化を見逃さず、犯罪から子どもを守り、非行を食い止めましょう。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。原爆パネル展示のお知らせです。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を開催します。期間は8月1日木曜日から15日木曜日まで。場所は市役所玄関ロビー、市民総合体育館玄関ロビー、岩出市総合福祉センター玄関ロビーです。納期のお知らせです。市県民デイ第2期分、後期高齢者医療保険料第2期、国民健康保険デイ第3期、第1号被保険者65歳以上介護保険料3期普通徴収、納期限は9月2日月曜日です。期限に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。緑化センターからのお知らせ。薬草の標本を作ろう。薬剤師金谷智成先生に教わりながら、クズやクララなどの薬草で標本を作ります。夏休みの自由研究にいかがですか？開催日は8月4日日曜日、11日日曜日、両方の参加が可能な方のみ。時間は午後1時30分から4時まで。材料費は500円、8月4日のみです。定員は32人。事前の申し込みは必要です。ただいま電話にて受付中です。夏休み木工クラフト体験。夏休みの宿題に緑化センターでクラフト作り、小枝や竹、松ぼっくりやどんぐりなど、自然の素材で自由に好きなものを作りましょう。開催日は8月の毎週土曜日と日曜日、9月1日、計10回です。 時間は午前10時から午後3時まで。材料費は200円から。事前の申し込みはいりませんが、準備した材料がなくなり次第終了します。第17回ハスの花の写真コンテストのお知らせです。作品のテーマは、平成25年に撮影した緑化センター内にあるハス。応募締め切りは8月23日金曜日必着で、直接持参または郵送でお願いします。応募枚数は1人3枚まで。作品の企画、条件、応募概要など詳しいことは緑化センターにお尋ねください。入賞者には各賞があります。8月の休園日は6日、13日、20日、27日、毎週火曜日です。詳しい問い合わせは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570、ホームページアドレスは www.botanicalgarden.jp e-mail center@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
小中学生のメッセージ5回目。今月は上岩出小学校6年前田穂香さんの高齢者差別について。私は前にニュースの報道で高校生が高齢者に怪我をさせたというのを聞きました。そのニュースを聞いて私はひどいと思いました。高校生はストレス解消したかったと言っていて、私はなんで人に八つ当たりをして怪我をさせたのかよくわかりませんでした。いくらストレスでイライラしていても人や物に当たるのはいけないと思います。ましてや体の弱い高齢者に当たるなんてひどいと思います。もしおじいちゃんやおばあちゃんの態度が悪くて嫌だったとしても、こっちが態度よく優しくしてあげればいいのではないでしょうか。きっとおじいちゃんやおばあちゃんも態度が良かったら態度よく接してくれるのではないでしょうか。だから高齢者にも親切に接してあげればよいと思います。でも親切とはどんなことでしょう。例えば電車で席を譲ってあげる、横断歩道の時手を引いてあげるなど。でもこんなことできるのでしょうか。私はやろうと心で思っているけれど、実際緊張してできないと思います。だけど前、私のおばあちゃんと店で並んでいると、男の人がおばあちゃんに気づいて席を譲ってくれました。私はすごく親切な人だなぁと思いました。おばあちゃんもとても嬉しそうでした。私は思いました。自分はやろうと心で思っていても、やらないのは高齢者に対して親切じゃないに入るのではないのかと。だから、そんな男の人みたいな勇気と相手を思いやる気持ちを見習おうと思います。もっとこんな人が増えると、高齢者差別というひどいこともなくなるのではないでしょうか。高齢者だってストレス解消で怪我させられたらたまりません。私だったらすごく嫌です。別のニュースでも、大人が高齢者に怪我をさせて、どうせすぐ死ぬんだからと発言していました。意味がわかりません。すぐ死ぬなんて他人なのになぜわかるの？死という言葉を平気で言うなんてと私は思いました。そもそもなぜ高齢者に怪我をさせるんだろう。自分だっておばあちゃんやおじいちゃんに育てられたのに。そもそも高齢者差別なんてあってはいけないものです。 私たちもいつかは大人になって高齢者になるのです。その頃には高齢者差別なんてことないようになくなってますように。人は皆平等です。大人も子供も弱い人も強い人も皆同じ人なのです。支え合って生きていくのに差別などあってはいけないと思います。だから弱い強いなど関係のない世界になれば差別なんてなくなるのではないか。人は皆幸せに生きられるのではないか。ニュースで報道の事件などなくなることはないと思うけど、ちょっとでも減るのではないか。そう私は思います。前田ほのかさんの作文でした。社会を明るくする運動の街頭啓発。社会を明るくする運動は、地域の人々が力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運動で、今年で63回目を迎えました。7月はその協調月間で、1日早朝から岩出駅前において、岩出市長をはじめ、岩出市保護士会、岩出市厚生保護女性会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センターの皆様方と、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力と標語の書かれたポケットティッシュを配布しながら、社会を明るくするキャンペーンを展開しました。
広告の欄から3つお伝えします。高齢者の雇用・就業を支援する講習会として、調理補助スタッフ養成講習があります。講習期間は9月3日火曜日から19日木曜日の8日間、受付は8月19日月曜日まで。会場は岩出市総合保健福祉センターです。受講対象は55歳以上で和歌山県内にお住まいの方。事前にハローワークの派遣登録が必要です。申し込み受付は岩出市総合保健福祉センター内の岩出市シルバー人材センターへどうぞ。電話は0736-63-1143です。申し込み書はシルバー人材センターおよびハローワークにあります。また連合会のホームページからも入手できます。文部科学省推進事業総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩出、参加者を募集しています。お問い合わせは電話ファックス0736-60-4312へどうぞ。命を預ける車、車検・点検は中身が大事です。丁寧な車検・点検を長渋会員店で。お問い合わせは和歌山県自動車整備振興会長支部、電話 62-4402 へどうぞ。広告を3つお伝えしました。
第8回岩出市文化祭未来につなごう輝く文化作品募集のお知らせです。今年は文化祭での一般作品岩出市イメージキャラクター総平ちゃんの作品募集に加えて、テーマ未来につなごう輝く文化の作品の募集を同時に行います。ふるってご出品ください。展示期間は11月3日日曜日午前10時ごろから午後5時まで、11月4日月曜日祝日午前9時から午後3時30分まで。会場は岩出市立市民総合体育館です。出品規定、申し込み期間は8月1日木曜日から30日金曜日午前9時から午後5時まで、土曜日曜を除きます。 締め切り後の受付はいたしませんのでご了承ください。出品料は無料です。搬入は10月31日木曜日午前9時から午後4時。生け花盆栽などは調整します。搬出は11月4日月曜日祝日午後3時40分から5時までです。出品種目について、一般作品は、絵画、彫刻、陶芸、工芸、手芸、書道、盆栽、文芸、短歌、俳句、川柳など、写真、生け花、絵画、水墨画、根頃塗り、ちぎり絵、絵手紙など。宗平ちゃん作品は、宗平ちゃんのイメージを損なわないもの、公序良俗に反しないものとします。未来につなごう輝く文化は、テーマに沿った作品であり、公序良俗に反しないものとします。申し込み方法など詳しくは、岩出市教育委員会障害学習課内、第8回岩出市文化祭実行委員会事務局、電話 62-2141 へどうぞ。文化祭作品募集についてでした。
図書館へ行こう。映画会のお知らせです。8月10日土曜日午前10時30分から岩出図書館大会議室で平和映画会があります。タイトルはキクちゃんと狼アニメです。昭和20年満州敗戦とともに日本人たちの退却が始まりました。日本へ帰る道のりで幼いキクちゃんは病に侵されてしまいます。家族に置き去りにされ、弱り切っていたキクちゃんを救ったのは、一匹の狼でした。狼の看病のおかげで元気になったキクちゃん。しかし、次第に食料はなくなっていきます。狼は危険を承知で、人間の町へ連れて行くことにしたのですが、上映時間は45分、入場は無料、先着100人です。次に毎週水曜日午後1時30分から夏休み子ども映画会があります。場所はいずれも岩出図書館大会議室です。入場は無料、先着100人です。8月7日は小人観察入門、絞り、川、仏、嵐編35分、毛玉、山彦、家、宝編35分。14日はモンスターハウス91分。21日はスポンジボブスクエアパンツザ・ムービー87分。28日はスティッチザ・ムービー60分です。フラットシアターのご案内です。第2回は昭和20年8月9日午前11時に2分までの24時間の家族を描いたつもろう明日を次の通り上映します。ぜひご参加ください。8月9日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。国語の教科書に載っている本を読もう。岩出図書館では9月4日水曜日まで岩出市内の小中学校で使用している国語の教科書に載っている本の特別展示を行っていますのでどうぞご利用ください。お話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は毎週日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。8月は4日11日がお話ドロップス、18日25日がお話の扉です。また図書館スタッフによるお話会、お話パレットは24日土曜日午後3時からです。8月の休館日をお知らせします。 岩出図書館及びすべての文館文室とも毎週木曜日お休みです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。和歌山市の民話、ぼたもち地蔵。昔、加賀にお梅さんいう人が住んでたんよ。このお梅さんはな、早うに主人を亡くして一人もんやったんで、男のなりして魚の行商に回り、ようやく暮らしを立ててたんやと。何しろ加賀は潮の流れも早うて、魚も身が引き締まって、よそのとは一味違うちゅうて、評判も良かったよって、お梅さんの行商に来るのを待ってくれてる家も多かった。今日も今日とて、お梅さんは大川峠を越え、泉の府家のあたりまで行商に出かけたんや。府家にはお梅さんの実家があってな、年取ったお母さんが住んでたんで、今日は朝早うに起きて、好物のぼた餅をどっさり作り、その喜んでくれる顔を見ようと思ってな、いそいそと峠を登ってきたんや。道端にあるお地蔵さんのところで一服して、ぼた餅を一つ出してお供えしようとしたとき、突然お地蔵さんの裏手の方から、一匹の狐が飛び出してきて、私の主人は、こないだ鉄砲に撃たれて死にました。それで、ここ数日の間は、子供たちに何一つも食べさせてません。どうぞ、そのぼた餅を恵んでください。ちゅうて頼むんやしょ。情け深いお梅さんは、そらかわいそうやな。ほな、ぼた餅みなあげら。お地蔵さん、すんません。また持って参じますよって。そう言うて、ぼた餅全部狐にやってしもたんやと。それからだいぶ経っての行商の帰り道、お地蔵さんの裏手から、バラバラと山賊が出てきたんや。やい、有金みんな置いてけ。おや、どうやらお前は女らしいな。よし、では一晩、酒盛りの相手でもしてゆけ。そんな難題をふっかけるんやしょ。その時、お地蔵さんの前から、おいしそうな匂いがしてきたんや。ちらっと見ると、出来たてほかほかのぼた餅がどっさり備えられてあるんや。山賊ら、もう大喜びで、たちまちむしゃむしゃやりだしたんやけど、途端に、えらい腹痛が起きて、七点抜刀の苦しみを始めた。狐親子が恩返しにぼた餅に化け、山賊たちの腹の中に入って大暴れしたらしいわ。山賊らはもうお梅さんを脅すどころか、方法の手で逃げていった。それからあと、大川峠に山賊が出たいう話は聞かんの。おしまい。ぼた餅地蔵でした。
岩出夏祭り、8月31日土曜日午後4時から8時30分ごろまで大宮緑地総合運動公園で行います。中止の場合は9月1日日曜日に順延します。花火大会、岩出楽市、岩出踊り、各種団体バザー、根頃鉄砲隊演舞などがあります。岩出夏祭り実行委員会からお願いです。会場周辺の住民の皆様には、前日および当日は何かとご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。会場はスポーツ施設です。会場内でのバーベキューなど、火器の使用は禁止しておりますのでご了承ください。当日は大勢のお子様が来場されますので、歩きタバコはおやめください。 携帯ハイダラを使用するなど、喫煙マナーの向上にご協力ください。また、暑い時期ですので、熱中症にはご注意ください。ゴミの減量にご協力を。祭りの後は会場周辺にゴミが散乱しています。ゴミはできるだけ各自で持ち帰りましょう。ゴミを出すときは分別をお願いします。また、岩出夏祭りでは、平成23年10月、岩出市暴力団排除条例が施行されたことに伴い、和歌山県警察と合同で暴力団を排除します。メッセージ花火を募集します。あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか？先着10発です。申し込み問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局までどうぞ。ファックスは 63-5229 です。最後に、6月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,373人、そのうち男性25,824人、女性27,549人、世帯数21,326世帯です。以上、声の広報岩出2013年8月第89号をお伝えいたしました。お問い合わせは、郵便番号649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。ギラギラ輝く太陽のもと、ヘチマの花、ひまわりの花が元気いっぱい咲いています。真夏の黄色って素敵ですよね。大好き。何年か前、大きな麦わら帽子に白いワンピースの裾を風に膨らませ、駆け寄ってきたあの孫も、もう4年生、すっかり少女になりました。暑さ本番です。水分休養を十分にとってこの夏を乗り切りましょう。このあと昔話と声の福祉岩出があります。どうぞごゆっくりお聞きください。
税務課からのお知らせです。平成25年度の主な税制改正について3つあります。 1. 住宅ローン控除について、市県民税の住宅ローン控除について対象期間を4年延長して平成29年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成26年4月から平成29年12月までの間に入居した方について控除限度額を拡充します。 2. ふるさと寄付金税額控除の見直しについて、平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年1月1日より所得税において寄付金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることを踏まえ、ふるさと寄付金にかかる特例控除額の見直しを行います。3. 延滞金などの利率の見直しについて、国税の見直しに合わせ、地方税法にかかる延滞金などの利率を、平成26年1月1日から社会経済情勢を反映した利率となるよう見直します。詳しくは、市役所、電話 62-2141、税務課までお問い合わせください。 8月23日金曜日午後7時から岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室で健康講座を開催します。夜に開催、仕事帰りにどうぞお越しください。肺がんについて聞こう。肺がんの病気や検診、予防について聞いてみませんか。岩出市においてがんで亡くなる方のうち肺がんが一番多くなっています。肺がんは早期発見、早期治療をすることが大切です。ぜひこの機会に聞いてみましょう。講師は公立長病院呼吸器外科科長平井一生さん。定員は80人です。申し込みは電話で氏名、住所、電話番号をお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますのでご了承ください。お申し込み、お問い合わせは保健推進課電話 61-2400 どうぞ。第5回長病院市民健康フェスティバルが8月24日土曜日午前10時から午後3時まで公立長病院で開催されます。予約はいりません。内容は病院見学ツアー、メタボチェック、栄養相談、お薬相談などです。また第22回長地区市民公開講座があります。午前10時30分からは暮らしの中の感染症予防、知らんかった。講師は感染管理認定看護師長崎正恵さん。午後1時からはまたおしっこ行きたい、過活動膀胱は男性も女性も、講師は泌尿器科科長小村貴弘さんです。お問い合わせは公立長病院市民健康フェスティバル実行委員会事務局電話 77-2019 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所電話 77-6410 紀の川市東大井、和歌山市夜間休日応急診療センター電話 073-425-8181 和歌山市吹上中保健所内、これら2カ所で診察を受ける場合は事前にお電話でご確認ください。和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応、近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199、 ホームページアドレスは www.wakayama.alphabet-qq-net.jp/ です。8月の休日歯科診療当番医をお知らせします。4日日曜日、北村歯科医院紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 11日日曜日、仲前歯科医院岩出市金池 63-1771。 18日日曜日、中西歯科医院紀の川市内田 78-2233。 25日日曜日、中島歯科医院岩出市高塚 63-1020 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。
Thank you. Thank you.